ご機嫌いかがですか。日本キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間は日本キリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。初めて聖書を読んでいて不思議に感じたことの一つに、どうして神から選ばれた先民たちはこうも早く神の恵みを忘れてしまうのだろうということでした。例えばモーセによってエジプトでの苦難から導き出されたイスラエルの民は、荒れ野での生活に不満を抱き、エジプトでの生活の方がよっぽど良かったと不平を口にしています。ソロモン王の下で立派な神殿を完成させた敬虔な民たちも、ソロモン王に続く時代になると、だんだんと誠の敬虔さから逸脱し、ついには国を滅亡へと陥らせてしまいます。最初はいぶかしく感じられたこれらの出来事も、自分が実際に信仰生活を送る中で、まさにこれは自分の姿なのだと思うようになりました。神の恵みにとどまるということは決して簡単なことではないと気がつくようになりました。今日取り上げようとする箇所は、もしこれが弟子たちにとって二度目の経験であるとするなら、神の恵みを少しも学習していないように感じられる箇所です。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、マルコによる福音書、8章1節から10節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。その頃、また群衆が大勢いて、何も食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。群衆がかわいそうだ。もう三日も私と一緒にいるのに、食べ物がない。空腹のまま家に帰らせると、途中で疲れ切ってしまうだろう。中には遠くから来ている者もいる。弟子たちは答えた。こんな人里離れたところで、一体どこからパンを手に入れて、これだけの人に十分食べさせることができるでしょうか。イエスが、パンはいくつあるか、とお尋ねになると、弟子たちは、七つあります、と言った。そこでイエスは、地面に座るように群衆に命じ、七つのパンを取り、感謝の祈りを唱えてこれを裂き、人々に配るようにと弟子たちにお渡しになった。弟子たちは群衆に配った。また、小さい魚が少しあったので、賛美の祈りを唱えて、それも配るようにと言われた。人々は食べて満腹したが、残ったパンのくずを集めると、七かごになった。およそ4000人の人がいた。イエスは彼らを解散させられた。それからすぐに、弟子たちと共に船に乗って、ダルマヌタの地方に行かれた。さて、今日の箇所は、細かい点を別とすれば、6章30節以下に記されている出来事と非常に似ています。あまりにも似ているために、実は、同じ事件が違った形で伝えられたのではないかとさえ考える学者もいるほどです。なるほど、空腹の群衆を見てかわいそうに思ったイエス・キリストに対して、弟子たちの放った言葉は、とても以前キリストの御業を目撃した者の言う言葉とは思えません。こんな人里離れたところで、一体どこからパンを手に入れて、これだけの人に十分食べさせることができるでしょうか。 もし弟子たちが同じことを本当に以前体験しているのであれば、もう少し違った応答の仕方があったはずです。どう考えても弟子たちの応答は、ちょっと前の偉大な出来事をまるで経験しなかったものの言い草にしか思えません。実際には同じ出来事が違った形で伝えられるようになったのだと考えるのにも一理あるようにも思われます。しかし、それにもかかわらず、六章に出てきた話と今日の話は決して同じ出来事ではないと私には思います。その理由は、何百年間にもわたって伝えられた昔話ならいざ知らず、文書として書き記されるまでに、たかだか三十数年しか経っていない出来事が、こうまで変化するとは考えにくいからです。同じ出来事が違って伝えられたとすれば、存命中の目撃者から立ちどころにクレームがつくはずです。むしろ、素直に別々な事件と考えた方がすっきりします。そもそも、キリストは同じ奇跡を二度繰り返したりはしなかったと考える方が不自然です。もちろん、それでは過去の出来事から少しも学習していないような弟子たちの態度をどう説明すべきなのでしょう。腑に落ちません。イエス・キリストが群衆たちのことを気がかりに思い始めたとき、弟子たちはすかさず過去の出来事を思い出してもよかったはずです。しかし、この点にこそ人間の弱さを描いた真実さがあるのではないかと思われます。同じことを何度も学ばされながら、やっと神の偉大さや恵み深さを知る人間の鈍さが描かれているのだと思います。弟子たちはイエスの奇跡を繰り返し見ながら、なおそのことを自分の腹に収めるのに時間がかかったと考える方が自然です。何度も同じ場面に出くわしながら、出来事の意味を悟り、神への信仰を高められていったのです。そのことは私たちとても同じです。神とはどんなお方かということを聖書を通して繰り返し学んでも、しかしそのことが自分の腹にはまり、信じた通りに生きるにはなお時間がかかることです。むしろそこまで繰り返し繰り返し教えてくださる神の忍耐深さと恵み深さを私たちは感謝すべきです。さて、今回の奇跡も前回の奇跡も、わずかにあったパンと魚から弟子たちの手を通して大勢の群衆に食べ物が行き渡るように分配されました。全くなかったものを手品のように出してきたというのではありません。もちろん、ただ奇跡の大きさを比べるのであれば、無から有を生み出す奇跡の方が目を見張るものがあるに違いありません。しかしここでイエス・キリストがなさったことは、弟子たちのうちにあるものを用いてくださったということ。しかも弟子たちの手を通してそれらが群衆たちに分け与えられたということに意義があります。何もないから何もできない。十分にないからできないというのが私たちです。ないこと足りないことだけに目がいって、今あるものに気がつかないのが私たちです。こんな場所で一体どこに十分なパンがあるというのでしょう。弟子たちはそう思いました。しかしキリストはどれだけ足りないか、どれだけ不十分かではなく、今あるものがどれだけかということに弟子たちの目を向けさせました。主イエス・キリストはそのあるものを豊かに用いてくださいます。そうして与えられるキリストの恵みを私たちの手で 分かち与えることが大切です。もう一つ、以前の奇跡と今回の奇跡に共通したところがあります。それは、どちらもあり余る恵みが溢れていたということです。前回は、小さな十二のかごいっぱいになるほどの残り物が出るほどでした。そして今回は、七つの大きなかごにいっぱいになるほどの残り物です。五千人養った、四千人養ったという効果だけではなく、余ったものを集め、その余韻を味わうときに、本当に主の偉大さを味わうことができるのではないでしょうか。残り物を集めて、主の恵みを知る姿勢を教えられます。目に見える華々しい結果よりも、残ったパンくずの中に主の恵み深さが現れているのではないかと教えられます。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は耳で聞く聖書日課リジョイスの8月分の CD を全員の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、 郵便番号は 101-8691、 神田郵便局郵便支所箱190番、神田郵便局の郵便支所箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことがわかりやすいように、できるだけ詳しくお書きください。それでは、聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供は、日本キリスト改革派教会。お相手は、山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。